おはようございます。今日は2章の3節から6節を中心に見てまいります。神を知ることと神の命令を守ることが結びついていること、どちらかだけということはないということをヨハネは告げています。なぜそのように言う必要があったのか、またその通りだとどうして言えるのか、そのことを共に確かめてまいりましょう。もう一度今読みした箇所から2章の3節を拝読してお祈りいたします。ヨハネの手紙第12章3節、もし私たちが神の命令を守っているなら、それによって自分が神を知っていることがわかります。もし私たちが神の命令を守っているなら、それによって自分が神を知っていることがわかります。天の父様、このお言葉にドキッといたします。私たちは神の命令を守っているでしょうか。神様を知っていると言えるものでしょうか。どうか御言葉によって私たちの心を探り、そしてあなたに喜ばれるものへと導いてくださいますように、イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。この三節では信仰の試金石、信仰をいただいているかどうか、キリストをまた神を知っているかどうかを行いによって測る、判別することができると告げられています。私事ですけども、先週免許証の更新に行きまして、もう難関は視力検査でして、大型免許を、いただいたゆえに新視力と、深い視力といってですね、大型を運転するためには距離感がしっかり測れないといけないということで、3本棒が立っていまして、その真ん中の棒だけ前後に動いてて、2センチの誤差の範囲に、ちょうど同じ列に並んだところにボタンを押さなくてはいけないということで、毎回苦労してるんですけども、受け直したこともありまして、今回大丈夫かなと、不安を抱えながら、2回目で合格いたしまして、ほっとしているんですけれども、今度は、次回は、高齢者講習が入るかなと思いますと、また認知症など、いろいろ、怪しくなってこないかなと思っています。この視力検査に合わないと、牧師になれないとかやれたら大変困るんですけれども、ただ、神様を知っているかどうか、行いによってわかると言われると、大変、厳しいなと、思います。なぜそのように言われているのか、言わなきゃいけないのかという理由が一つありました。教会に対して、偽の教えを伝える偽教師たちが入り込んでいて、これまで伝えていた単純な十字架の救いの教えを覆すようにされていた、問題が起こっていたのです。偽教師たちはこの昔ながらの単純な イエス様の十字架を信じたら救われるということよりも、もっと優れた知識を持っていると、そう言って、これまでの教えでは不十分だと教会の方たちを混乱に陥れていました。それが間違いであること、昔から伝えられているキリストを信じる信仰のみによって人は神に受け入れられる、義とされることを確証するために、行いという要素を判別の基準としたのでした。知識があれば、知識を示す試験に合格されれば、クリスチャンとして祝されている完全なのかと、一概にそう言えないことがあります。むしろ幼子のような単純な信仰の上に豊かな実を結んでいる方たちが大勢いらっしゃるし、また、子供たちの信仰、単純な信仰にハッとさせられることがあるのです。今日は、これらのことを、共に確かめてまいりましょう。第一に覚えたいことは、神を知っているかの判別は神の命令を守っているかどうかによるということです。もう一度、今お読みしました、3節とそして4節を、お読みいたします。ヨハネの手紙第12章3節4節、もし私たちが神の命令を守っているなら、それによって自分が神を知っていることがわかります。神を知っていると言いながら、その命令を守っていない人は偽り者であり、その人のうちに真理はありません。そう告げられています。見せかけの言葉だけの信者と本当の信者との違いは行いによってはっきりするというのです。まず、聖書において覚えておきたいことがありますので、それを前置きとして確認させていただきます。聖書が言う知るという言葉は、体験して分かっているという意味です。ペーパーテストが合格しているから OK っていうわけではなくて、いろんなことについて知識だけでなく体験を通して理解していることが初めて知っていると言えるのだと。この神様を知るということに当てはめるならば、神様がどんなお方かわかるのは、神様を信じて共に歩んでみなければ本当のことはわからないということです。いろんな体験でもそうですけども、美味しいかどうかを食べてみないとわからない、またテーマパークが素晴らしいかどうかということ、この憧れの国が素晴らしいかということは行ってみなければわからない。その人がどんな人かということは、一緒に何かやってみないと遠目で見てるだけではわからないということにつながっていきます。神様についていくら本を読んで学校に行って知識を蓄えても、それで神様を知ったとは言えないとヨハネは告げています。そして神の命令を守っていることによってはっきりと判別し、また当人は知ってるなと確信できる と告げているのです。ここで神の命令とありました、神様がそうしなさいと言われたことですけども、旧約聖書の、十戒、他に神があってはならない、偶像を作ってはならない、そして、神様の御名を、みだりに唱えてはいけないし、安息日、礼拝の日を守らなくてはいけない、ちょっと順番間違えましたけど、そして人間関係においては両親を敬い、殺す人を殺すことをせず、裏切らず、盗まず、偽らず、満足する、これらが党の戒めとして代表的に語られています。またイエス様は律法の中でどの戒めが一番大切ですかという点で律法学者たちと一致していました。二つの戒めが最も大切です。神様を全力で愛しなさい、自分を愛するように、つまり聖書の言う愛するは大切にするという意味ですけど、自分を愛するように隣人を愛しなさい、この二つに集約されると、イエス様もはっきり伝えました。私を信じなさい、そして私に従いなさい、自分を大切にするように隣人を大切にしなさい、これが神様の命令です。イエス様は罪を解決するために来られました。十字架で私たちの罪のために死に、三日目によみがえられました。罪を犯している人は神様の命令をもちろん守っていませんけども、神様を知らない、知らないイコール持っていないということです。イエス様はご自身の関わりをも通してですね、罪の問題はすべて十字架で解決しているので、ただ一つのことだけを命じました。私を信じ、私に従いなさい、集約すればそこに至ります。そうすれば神様に結びつきます。そしてイエス様自身が明かされたように、イエス様とつながると罪が清められ、そして神の命令を行えるように生まれ変わり作り変えられます。そうでなければ人は生まれつき罪に支配されているので、たとえ形だけは作ろうかもしれませんけども、心から神様にいいねと、良いと言っていただける行い、生き方はできないんです。宗教改革者のマルチン・ルターという方が、善人は善行をもって罪を犯すと書き残しています。善人は善行をもって罪を犯す、それは例えて言えば、前もお話したと思いますが、親子関係が壊れていて、 世間的にはもう良い人、立派な人と認められているけれども、まるで自分が一人で育ったように、立派な人になったように、親の受けた育ててくれた恩をですね忘れて、そして素朴な両親を蔑んでもうお付き合いしない、お付き合いしないだけでなく親と認めない、それはどんなに世間から褒められていても親にとっては良い子供じゃありません。善行を神様抜きでやっていると主張する人は、自分が神様の恵みによって生まれ、また両親に育まれ、そして社会でやっていける、それを全部自分でやったように、そして神様は必要ないと言っているわけですから、社会、人間社会である程度認められていてもですね、神様との関係は最悪ですね。そして実際に心が伴っていない、見かけだけの善行に終わっています。というわけで、確かにイエス様を信じて神様に受け入れられ、神と共に歩んでも未完成の部分、失敗する部分はたくさんあります。しかし神様との関係は良好になっていくんです。ますます神様との良い影響の関係を持って、神様と人に喜ばれるように成長していきます。終わりを見ると、あ、よかったと言えるようになります。こうして神様を知って良いことをすることになり、そして見かけだけでなく心から神様の命令を守っていくことになるんです。神様を知っているとは、イエス・キリストを信じ神様と共に歩むものとされ、神様の良い影響下の中に歩んでいるということです。当然神様に喜ばれる歩みをしています。その中に成長しています。しかし知識を誇ってキリストを信じない、この偽教師たちはキリストが神であることを否定していました。ただ知識の源としか考えていませんでした。自分の罪を認めていませんでした。ですから救いを受けられないゆえに良い行いをできないでいました。神様に喜ばれないでいました。でも単純であり、そして子供にも分かるキリストの十字架の福音を信じて、その信じた人は必ず救われていましたので生まれ変わっています。そしてそれは身になって現れるんです。行いの身によってです。難しい議論や知識の話は抜きにして、神様を知っている、神様に受け入れられた、そのことが大切であることを私たちは時々確認していきましょう。第二の点は、この神の言葉を守っているというその人が、神の愛を全うしている、全うされているということを覚えなさいと伝えています。五節を読みします。第一ヨハネ二章五節。しかし誰でも神の言葉を守っているなら、 その人のうちには神の愛が確かに全うされているのです。それによって自分が神のうちにいることがわかります。最初に伝えた、神を知っているならば、神の命令を守っていると。どうしてそうなるのかということをヨハネはさらに、そのメカニズムといいますか、どうしてそうなるかということを教えています。それはイエス様を信じた人のうちには神の愛が完全になっているというんです。確かに神の愛が全うされているとあります。神様と人との愛の関係は、神様は世界が作られる前から不思議なことに私たち一人一人のことを覚えて、この人があの人がみんな幸せになるようにそう考えて計画し、世界を作り人間を作り歴史を導いてこられて一人一人が生まれてきました。でもその計画の中で神様との愛の育みがその当初から崩れてしまいました。罪が入ってきた。つまり神様を信じないで拒む、神様を知らないで子孫が生まれるということが起こってきたんです。ですから神様はその愛を育もうとする途上で、初めの段階でこの関係が壊れてしまったんですね。神様はずっと私たちを愛し続けておられます。でも人類はそれに、いらないと言い、そして子孫は知らないという、その状況で生まれてくることになりました。人間の関係で言うと、片思い。私は好きなんだけど相手は好きになってくれない。私は愛してるんだけど愛してくれない。という不完全な関係になってしまいました。どんな愛情関係を育んでいくかはそれぞれいろいろあると思いますけども、一方は愛しており片方は相手は拒んでいるっていうのは不完全な関係ですね。愛が成就してないんですね。愛が成就することはまず相思相愛になることですね。そしてこの壊れた関係、不完全な関係を相思相愛にするためにイエス様は来られ、十字架にかかり三日目によみがえられたんです。イエス様が地上で歩んだのは、人が神様と相思相愛である人間はどんなに幸いな素晴らしい歩みをしているかということの模範として、まずイエス様は地上で歩まれました。そして私たちの罪の代価を全部十字架で負い、そして人が作り変えられて神様を愛せるものにされました。こうして神様が私を愛してくださるだけでなく、私も神様を愛しているという関係に変わったんです。人間関係ですと、他に愛している人が、いない限り、どんどん迫られたらですね、その気になって、私も愛を持って答えようというふうになるかもしれません。ただ困ったことに、罪に支配されているとですね、 神様じゃないものを愛してしまうということが起こっていました。神様よりも自分が大切、神様よりもお金が大切、神様よりも地位が大切、そして神様の愛を拒んでいた状態でした。でもイエス様は十字架によってそれを溶かし砕いて神様を愛せるものにしてくださったんです。拒んでいたら愛を受けられませんね。愛していたら喜んで受けることができます。こうして受け入れられたと言いますか、神様はもう受け入れる準備万端だったんですけども、私たちが拒んでいただけなんです。でも罪が許されてどうぞという神様の手のひらに飛び込んでいけるように、されました。そして一緒に歩み始めたんです。すると神様の良いものがですね、どんどんどんどん私たちを満たしていきます。人間関係でも出会いが人の人生を変えます。そして神様との結びつきはもっと素晴らしく人を変えます。イエス様色に染められていくんです。パウロはこのように証ししています。ガラテヤ人への手紙の2章の19節と20節を拝読いたします。新約聖書の、377ページです。377ページの、上の段、ガラテヤ人の手紙2章19節20節を読みします。しかし私は神に生きるために律法によって律法に死にました。まあ、ここはちょっと飛ばしますね。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は、私を愛し私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。キリストと共に十字架で死にましたというのは、イエス様を信じた時にもう罪の自分はもう死んだということです。そしてよみがえったキリストと共に生きることによって生きている。こうして神様のあらゆる良い影響の中に私たちは神様に喜ばれる日々を歩んでいく、人生を歩んでいくように変えられたんです。その結果どうなるかということが、今日、ヨハネの手紙第一の、メッセージの箇所の最後の部分です。第一ヨハネの2章の6節です。神のうちにとどまっているという人は、自分もイエスが歩まれたように歩まなければなりません。この神のうちにとどまっているという人はっていうのは、とどまっていることが分かっているということですから、実際とどまってないと言えないんです。イエス様は私を信じる者は私にとどまっていると告げています。言い換えればイエス様を信じて受け入れたものです。 イエス様はブドウの木の例えで話されましたね。ブドウの幹がキリストで、そして私たちは枝として結びついて、つまり挿し木です。前は罪の木に結びついていたんですけども、キリストの幹につながると養分や水分がキリスト、幹であるキリストから流れ込んでいきます。そうすると良い実を結ぶようになります。こうして良い実を心や行いにおいて結んでいきます。イエス様の救いというのはですね、命じておいてほったらかしではないんです。命じておいてそれが実現するようにされる、これが旧約の律法と新約のキリストの救いとの大きな違いです。旧約の律法は自分ではどうしようもないということが分かるために、神様はあえて、助けをされないで罪を認めてキリストに行くように準備してこられたんですね。そして神様の命令というのはですね、あなたが頑張ってやりなさい、できなかったらダメですというものではないんです。名コーチのようにですね、君はできる、私たちは勝利できると心から確信して、後で前言撤回っていうわけじゃなくて、実際にそうできるように、訓練し、そして、教え、実際に成績を上げるようにしますね。イエス様はそうなります、だから私を信じなさい、私に従いなさいと招かれたんです。実際イエス様を信じる人はイエス様がしっかりと責任持って導いてくださって、ご自身と同じように、イエス様を超えることはできませんけども、イエス様のようになると言われた通りに変えられます。これがクリスチャンです。イエス様は弟子は師、先生ですね、師以上のものではなく、しもべも主人以上のものではありません。弟子は師のように、しもべは主人のようになれば十分です、そのようにされるんです。パウロがこう告げています。フィリピ人への手紙の3章12節、新約聖書398ページの下の段です。フィリピ人への手紙3章12節、この言葉は信じる私たちにも当てはまっています。読みますね。フィリピ3章12節、私はすでに得たのでもなく、すでに完全にされているのではありません。ここでパウロは自分自身もまだ未完成だと証ししています。そして、自分の態度はこうです。ただ捉えようと、つまり目標に、達成目標にたどり着こうとしていると、ただ捉えようとして追求しているのです。これがパウロの姿勢でした。そしてどうしてそういう姿勢で歩むかということが、そして以降です。そしてそれを得るようにと、キリストイエスが私を捉えてくださったのです。イエス様が捕まえて導いていくんです。だからパウロは、もう素晴らしい名コーチに任せて言われた通りに努力していく。 キリストが必ず目標を達成させてくださる。それがあるからクリスチャン生活安心して行えるんです。そしてそのように新しい目標に歩んだ人たちを人々はクリスチャンと呼ぶようになりました。アンテオキアというシリア、イスラエルの北の方の町なんです。北の外れというかイスラエルよりも北の方にあるシリアという国の町でこういうことが起こりました。弟子たちはアンティオキアで初めてキリスト者と呼ばれるようになったと。キリスト者、クリスチャンになったということが、周りの人たちからそう言われるようになったということが記されています。クリスチャン、それはキリスト大好き人間というキリストかぶれ、悪い言い方だとそういう意味の、あまり褒められた言葉ではなかったんです。キリストに、もう心から心酔してもう夢中になってキリストと一緒にいるもの、まるでキリストのようになっているものという意味です。ちょっと話が昭和になりますけども、映画館に行ってですね、時代劇を見ていたらですね、見終わった人はみんな武士のようになっていたという、そんなヒーローものの映画を見たら子どもたちがそういうスタイルで出てくるのと似ているかと思います。それがなんとか者という意味ですけども、普通はそれは飽きて終わっちゃうんですけども、イエス様を信じる人はキリストに取られているので、それがずっと続いていきます。そして実を結んでいきます。それを見てですね、確かにキリストを持つ者、キリストを愛する者、キリストに従う者だと自他とも認められた名前なんです。その人が努力したではなくて、イエス様が捉えて導いてくださったからなんです。ですからこの神の命令を守っているかどうか、神様との愛の結びつきがしっかりしているかどうかって、あまり悩まないでほしいんです。神様が恵みによってそうしてくださるんです。そしてそれは恵みによってしか完成しないものです。ですから私たちがその行いによって証明しようとか、愛によって証明しようと自分で背負い込むんではなくて、キリストがそうしてくださるからお任せして従っていこう、信じていこうと、そうすればいいんです。私たちのすべきことはこのイエス・キリストの呼びかけに応えて、主に信頼して自分を任せて従うだけです。その時、主は必ず私たちをご自分にふさわしいものに作り変えて完成してくださいます。ですから、正しい聖書の伝えている信仰の道に行けば何にも心配することがありません。それを自分でやろうとするからおかしくなるんです。私たちは信仰によって、恵みによって歩みましょう。また、まだイエス様を信じていらっしゃらない方は、もう、ともかく信じてみてください。大丈夫なことがわかりますので、お願いいたします。天の父様、どうか私たちが、あなたの約束に信頼して、自分を委ね従うことができますように導いてください。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。